パタパタしながら今日準備してたんですけども、やっぱ本編始まっちゃうと見入っちゃうんで、それまでにいよいよ終わらせるのがなかなか大変でした。はい。では30分になりました。スペース始めます。やっていきます。私話すことなくなったら、話したい人を募集するのでよろしくお願いします。ですね。夜に抱かれてなんですけど、私本放送のちょうど7話から見てるんですね、これ。で、さすがにびっくりして、当時まだ小学校の4年生だったので、次の日寝られなくなってたんですけど、確か見た後。はい。で、その後どうしても忘れられなくて、手元に VHS があるのですが、で、その後ちょいちょい結局、前半とか見る方法なかったので、当時、再放送もなくて。なので、雑誌とかそういうのでこのドラマ調べてたんですね。はい。そんでですね、どうも、こんばんは、松倉です。よろしくお願いします。すいません。ちょっと増えたので、はい。このドラマ、じゃあなんでこのドラマが作られたのかあたりからちょっと話していきたいなと思います。一応これ、誰かに取材したとかじゃなくて、周辺情報から引っ張ってこれるやつなんですけど、まずですね、とりあえず高嶋政宏と東山紀之の初共演が役者としての1993年10月の、三田佳子主演の外科医有森裁子さよならスペシャルなんですね。で、これが脚本がこの夜に抱かれてと同じ伊沢万さんで、で、これで一応初共演でですね、ちょうどこれが東山が6月までこの年の大河ドラマ琉球の風やってて、地上波に戻ってきたみたいな感じのはずなんですね。で、じゃあ、東山って今言いましたけど、このドラマ、あくまで東山特別出演で、主演、岩下志麻なんですね。じゃあ、岩下志麻がどこから来たのかっていう話なんですが、ですね、岩下さんと東山の初共演って、実は1990年の、元旦に放送された TBS の、大型時代劇スペシャル、源義経なんですが、これ DVD レンタルできるんで、ぜひどうぞ。この後ですね、どうやら、一本、岩下さんと東山さんで映画が作られる予定だったんですよ、予定。予定があって、下準備はいろいろやっててですね、やってたんですが、まあ、2023年現在を知ってて分かるんですけど、実現しなかったんですよ。で、どうやらこの夜に抱かれてにおける岩下志麻主演というかなり異色なこれがですね、どうやらこっから来てるんですよ。で、この岩下志麻と東山紀之の実現しなかった映画って、1992年に上梓された伊集院静香執筆の、白秋っていう小説なんですね。で、これ実現しなかったんですが、おそらく結構長い間、企画はずっとあって、多分ね、少なくとも90年代の後半くらいまでこの企画は生きてたっぽいですね。90年始まりの頃から。で、その一つの前哨戦が夜に抱かれてて、いや、皆さんご存知だと思うんですけど、岩下志麻さんって本当に銀幕のスターなので、90年代と連ドラの主演とかやってないんですよ、これ以外。やるわけがないんですよ。だって映画俳優だから。なんですが、出てるんですよ、この一本だけ。うん。なので、私一応、かなりのテレビっ子で、連ドラ大好き人間だったんですが、当時の、夜9時、10時台のドラマの中でも、いや、刑事ドラマでもないし、時代劇でもないのに、このアダルトな年齢層のドラマは何だろうこれっていう感じになってます。はい。なってました。で、話を戻すとですね、そんな感じなので、なんというかですね、この日本テレビ夜、あ、に、そもそも夜に抱かれてるんですが、日本テレビの1994年、の水曜に10時か、夜10時の時間枠でやってたんですけど、ここの時間枠って確かに結構すごいというか、今思い出してもかなりどうかしてる設定のすごいドラマがいくつか出てたんですけど、 その中でもここまで、出演陣がアダルトなのはこれだけです。はい。でですね。で、そこでじゃあ夜に抱かれてがなんで私こんなにハマったのかと言ったらですね、実はこの時間帯のドラマ、結構過激な、題材を使ってて、それなりに話題になったんですけど、この夜に抱かれて、この中でもね、上品なんですよ、すんごく。いや、扱ってる題材の割に、すごく、なんというか、品がいい、本当に。おかげで、令和の、今5年ですけど、見てても、びっくりはするけど、ちゃんと面白いんですよね。興ざめしないというか。その辺がすっごい好きで、年に1回くらいは見返してますね。相変わらず。そんでですね、この夜に抱かれて、私は本当好きで、それぞれいろいろ調べてたんですけど、そもそもですね、岩下さんと高島のお兄さん、高島正弘さんとの初共演って、1991年の新極道の女たちっていう映画だったりして、これ見ると、ちょっと、夜に抱かれての解像度が上がるところがあってですね、面白かったので、ぜひ見てない人はどうぞ、DVD あるんで、多分たまに配信やってますね。んで、そうだな。そうそう。夜に抱かれては実は台湾の方でもですね、1996年、2年後に放映されてた記録が残っているんですよ。で、これがですね、タイトルが直訳すると、そう、直訳するとなぜか、金曜日のホストみたいになっちゃってて、これは金曜日の妻たちがヒットしたせいで、多分便乗タイトルにされちゃってるんですよね。この辺、ただ、そのせいで、多分そのせいなんですけど、たまに中国系の、ウェイボーっていうのが、いわゆる中国の Google に当たるんですけど、で、時々話題になっては見る方法がないかっていう話がね、上がるんですよね、このドラマ。で、ちょいちょい、そっちのファンが、話題にして盛り上がってるのを私は傍から見てたんですけど、そんなことってあるんだ、みたいな。ちなみにですね、向こうではもっと遅い時間、夜の、そう、11時台からやってます。11時45分からやってたみたいですね。これ、当時見せた人がいたら、ぜひ話を聞きたいんですけど、さすがにそこまで探しにはいけないので、ちょっと興味はあるんですけどね。そんな感じで、バーッと情報だけ、周辺情報だけ言ってきました。で、今回1話から3話まで見て、いや、やっぱり面白いです、このドラマ。面白い、そう、こう、異様に格調高い音楽と、朝ドラと、ドロドロの、昼ドラが同時に始まっ、交錯してやってるみたいな不思議なテンションなんですけど、やっぱ面白くて、面白い上に、流星を演じる東山さんがすっごい綺麗で、ああ、これはやっぱ人生狂うわとシンプルに思いました。何回見てもすっごい綺麗ですね、この人。ちょうどですね、1994年だから、そう、東山さんが27から8になる頃に撮ってたはずなんですね。なんですがですね、実は多分東山さん、このドラマが決まったからとちょっと違うんですけど、当時の東山さんのベスト体重って68キロだったんですよ。それをですね、東山さん、ダイエットしてデビュー当時と同じ体重に戻ってるんですよ、実は。つまり、60キロから6、59キロあたりのとこね。で、その結果、神谷流星が爆誕していまして、 いろんな意味で感謝でございます。はい。いや、顔、体ともなくとして、肌ツヤが、20代後半と言われても、ちょっと信用できないっていう感じの、信じられないくらいの綺麗さになっておりますね。いや。それだけでもこのドラマ正直、価値があるんですが、ちゃんとドラマも面白いというのがもうすっごいありがたいですね。ああ。すいません。一気に言ったらネタが尽きてしまいました。どなたかお話ししてくださいませんか？あ、無理か。もし話したい方いたら、戸賀さん、いいのかな？ちょっと待った。どうしようかな。ちょっと緊張して一気に話してしまった。どうしよう。すいません。今、ホスト初めてなんで、今、ちょっと、参加できる。これでいいのかな？ちょっとスピーカーを追加してみたいと思うんですが、という感じなんですが。どうなんだろうな。とりあえず、レンタルした BBS の方に、より抱かれてのデータを貼っていきます。何か聞きたいことがあったら、BBS の方に書いていただければ、できる限り答えますので。どうしよう。どうしよう。話すことがなくなってしまった。いや、実はですね、4週に分けたので、最後の方までネタを取っておくので、今話してはいけない、話すつもりではないことしか残ってなくな、ちょっと予想外になってしまった、展開が。どうしようかな。マジでこんなに早く喋るつもりはなかったから、なんかネタが尽きたんですが、ちょっと頑張ってみますな。ですね。この伊沢万先生が基本的に年上の女性を相手にする東山さんみたいなのを書きたいというか、そのイメージがあるみたいなのは、そう、実際のものは別物になりましたけど、この人、プレソン94のムーンも脚本やってるんですよ。で、最初の頃は、そう、最初の時はですね、DVD に収録されてる、もしくは VH に収録されて、上映されてしまった、内容とは全然違う、森山良子さんが東山紀之をマイフェアレディする、逆バージョンですね、いわゆる。するタイプの話だった。そうなので、ちょこちょこ、その名残が残ってないわけではないですよね、夜に抱かれて。要するに、冴えない東山さんが、そう、女性ではなく、高嶋政宏の手によって、すごい勢いで垢抜けていく話になってるんで、夜に抱かれてって。いや、これは偶然の産物なのか、キャストが決まった時に決まっ、そうなったのか分かんないんですけど、見てる側としては非常にありがたくてですね、いろんな意味で一つ上に移動し、東山さんを堪能できるドラマになっております。いや、なお、一応94年の段階でも、冴えない黒縁メガネを取ったらいきなり美青年が現れるは、現代劇ではかなり通用しないと思うんですが、東山さんは多分ね、顔面の強度で、勝手に成立させてしまっているので、何も言うことはできないですね。突っ込めないですね、これ。ね、そして、私が見えた上に、 こう、膝から崩れ落ちそうになっていく、結局、司のうちに居候になった流星のには、着の身着のままなので、てか、いや、着のままも何も、着てたものがボロボロになってるので、肛門によって。全部司の上から下まで着てるんですよね。だから、ものすごい勢いで、服がブカブカで、いわゆる枯れシャツ状態がずっと続くんですが、これがですね、見るたんびにですね、なぜか司の中、私がもだえてるんですよ、見てるたんびに。ちょっとこれは、異様っちゃ異様だし、あれなんですけど、でも本当にこれありがたいですね。ないからこんなこと。しかもちゃんと、シャツがブカブカだっていうアクションを演技に入ってるので、そこまでやってくれるんだという至れり尽くせりで。いやー、一応、少なくとも、そういうタイプの、いわゆる一つの萌えは多分当時なかったような気がするんですけど、いやー、ありがたい。本当にありがたい。ないない。ね、あ、どうも、反応ありがとうございます。いやいやいや。そして多分もう役柄の問題なんですけど、東山さん、どの役でも割とスマートな、そう、少なくとも20代も半ばを過ぎてからは、基本的に、そつがない役を結構やってるので、こんなにどんくさい役ってないんですよね。ない。真面目な役、そう、割と真面目な役でも、そういうところは所在ないタイプのが多いので、ここまでいろんな意味で空気読めないし、おぼこい状態の東山紀之演ずる役というのはレアキャラなので、そういう意味でも本当に好き。見てて新鮮です。いつ見てても。それから、伊沢蘭先生のブログちょこちょこ行ってるんですけど、当時の話をちょいちょいしてまして、夜に抱かれての。その時の話をこう、見てると、基本的に伊沢先生は東山さん家に行って、よく話をしてたみたいなことは言ってて、しかもなんかどうやら東山さん VHS でディズニー映画をやたら見てたらしいんですよね。そのせいで多分猫の名前がディズニーになってるんですが、なのでそれプラス、新宿のホストクラブに本当に高島さんと伊沢先生と東山さんで取材に行ったと内容とかが元になってるんですけど、これ。その中で、話を分かりやすくするためでもあるんですけど、ホストの皆さんが源氏名を使っていない、そして、ホストクラブの永久指名制がどうやらこのジュリアンにはないんですよ。そう、流星と司がいる、ホストクラブジュリアンは、どうやら、ホストの指名を変えれるんですね。これは結構、ドラマとしてはそっちの方が面白いのが分かるんですけど、永久指名制がないと、確かにドキドキハラハラの、そう。これが結局この後の展開に効いてくるので、うまいことしたなと思いますね。正直実況をしようとして失敗したくらい見入ったんであれなんですけど、このドラマ、そう。このドラマが上品っていうのはですね、要するに、多分主演岩下志麻というブランドイメージもあるせいっていうのもあるんですけど、恋愛のことに周りが突っ込みを入れなくて、ちゃかさないんですよね。みんな真剣なのは真剣ということにして、横からの混ぜ返しが全然なくてですね、その辺が非常に見やすいですね。ね、そして、そう、みんなそれぞれちゃんと相手に向き合ってる。どんな形で向き合ってるので、なんというか、1対1の真面目なやりとりが延々続くドシリアスになっております。で、多分そのせいで、そう、横からのキャッチャーが入らないせいもあって、主演岩下志麻だし、一応、園子さんが主人公ということになってるはずなんですけど、割と、 流星司の世代のドラマと、その子さんのドラマのパートは全然交錯しないで別のまま進行してるっていう、この不思議な二重構造になっておりますが、はい。ね。まあ、それはそれとして、私は、その子さんのドラマパートも好きなので、楽しく見てるんですけどね。うん。でも、たった3話で、そう、たった3話で、そう、新宿の、区役所の出張所のホストが、出張所の、そう、公務員が出張ホストになり、騙されて、詐欺られて、命を狙われる世界に突入して、さらにはホストになってしまうという、このスピード感、90年代のドラマだな、とシンプルに思います。すごい。それでも撮られ方はすごく上品なので、見ててこう嫌には全然ならないんですけどね。そして流星が、そう、ただの区役所職員、ただの公務員、そして一応、見た感じが、お給料で引っ込み思案なタイプの、秀才メガネのはずなんですけど、精神肉体的にやたらめったら強いんですよ。いや、これは中の人っていうか、演者が東山紀之だからだろうって感じなんですが、いやー、これ、ま、絶対私がここに惹かれたのはそこなんですけど、普通ですね、ヤクザに囲まれた状態でずっと拷問を受けてた、しかも吊るされてですよ。拷問を受けてた状態で、しかも急所を焼かれたわけですよ、ライターで。そっからですね、隙をついて、ブランコの要領で、成人男性を足で蹴ってのすとかって、いや、それは、公務員は公務員でも刑事とかの特殊な職業の皆さんの、仕返しの仕方であって、普通はそうはならないと思うんですよ。本当に。なるわけがない。っていうか、どんなに恥ずかしくてもですね、その状態で指令が助けに来てくれたら助けてくれるはずなんですよ、一択。いや、ってか、そうならない方がどうかしてるんですよ。どうかしてるんですけど、流星は、なぜか、ドアの向こうにいる司と園子さんの心配をしてて、二人には手を出すだって。俺には何をしてもいいって言っちゃうんですね。まあ、この辺のプライドの高さ。もう異様な誇り高さ。まあ、これは完全に演者東山紀之だからだろうとしか言いようがないんですが。いや、これは何回見ても痺れますね。しかもな、基本的に、そう、一応、司が、流星の思いに気がついてどうしようもなくなってフェードアウトしてから、結構経ってるんですよね。少なくとも、高校を卒業して8年が経ってて、二人が完全に音信不通になってから6年くらいは経過してるみたいですね。だけどもですね、そう。司がかつて、流星に男が廃るって言って、多分、流星を引っ張っていろんなことをしてたんですけど、それを思い出してしまった。流星のたった一人での行動力というのはウルトラ級に半端ないんですよ。いや、本当に一介の公務員ではないです、やってることが。頭はいいし、機転は利くし、結局、親友というのはだから嘘ではないんだなというのがシンプルにわかるんですけど、結局、流星にとって男の中の男っていうのは司であるというのは結構揺るぎなく書かれてて、これさ、かっこいい。いやー、ただ、そう、ただ、司は、覚えてる流星は泣き虫弱虫だっていうような話をしてたんで、このイメージの乖離みたいなのは、どっから来てるのか。つまり、二人で一緒に、どこに行くにも一緒みたいな感じだった学生生活の時は、じゃあ、流星って本当に弱虫だったのか。もしくは、司の前では流星は弱ったところを見せられたのか、どっちなんだろうな。というのはちょっと気になるんですよね。いや、多分最初からあの性格してる気がするんだけど。あと、司と流星の、そう、再会一発目が、そう、出張ホストをやりに来たホテルと、自分が外交官辞めてホストになったことを知らない相手とのホスト、 との出会いみたいな感じですごく気まずい、ウルトラ級に気まずいんですか、2回目は2回目で、今度はもうホストだって知られたくないと、出張ホストでしかも、をやった、しかも詐欺られたって知りたくされたくないって、すっごい気まずくて、毎回見るたびにこんな気まずい再会あるんですかね、みたいな感じで見てしまうんですが、その分なんか、この居心地が悪い状況においてのこうやり取りみたいなのが異様に切迫してて、なんか作り物っぽくないんですよね。見ててこう、迫真の演技っていうか、あんまり演技に見えないみたいな、生々しさがありつつ、いい感じのシーンになっており、この辺のさじ加減も随分いいなと思っております。そんでですね、私、東山さんのファンになってから、結構言われてる一般的な評として、演技力が微妙みたいなことを言われてたんですけど、今見返しても演技うまいです、この人。なんていうかね、身体の、表現と行動が一致してるので、完全に。セリフ回しに関しても問題はないんですけど、体の使い方ですね、いわゆる。が、はっきりと合ってるので、役に。その辺の、表現力は見ると、やっぱこの人は役者になるべくしてなった人なんだなっていう、しみじみ思います。ですね、これは言っておいた方がいいかな。映像作品において、鏡像、いわゆる鏡に映ったものみたいなものって、基本的に見せないんですね。なぜなら混乱するからです。なんですが、一箇所だけ夜に抱かれてではありますね。つまり、司が流星と学生時代ぶりに再会したホテルにおいて、司は一人で流星を思い出すとき、鏡の中に映った流星というイメージでもって、なんで俺の前に現れたんだみたいなことを言ってますね。これね、結構キーポイントで、つまり、司にとって流星って向き合いたくない自分なんですよね。この向き合いたくない自分っていうのがおそらくキーワードで、その向き合いたくない自分であることみたいなのを、司は流星には喋んないんですよ。そう、喋んないの。だからこの二人はこじれるんですけど、この話、一応設定だけ見たら、学生時代に、最初は同性愛者だという自覚はなかったのに、うっかり大親友に片思いしてしまった結果、外交官を辞めた男の一生みたいなの書かれてるんで、そういう愛憎劇になってもおかしくはないんですよ。おかしくはないんですが、そうならないのはですね、この司が流星、司にとって流星は向き合いたくない自分だということを、司は流星には絶対言わないんですよ。ここね、ここはじゃあなんでそんな風になったのかっつったら、司がちゃんともう大人だからっていうのがおそらく一番大きくて、だから愛憎劇にならないという話をもうちょっと掘り下げた方がいいのかな。そもそも男同士、男同士のドロドロ愛憎劇をやるには、流星の置かれた状況がやばやばのやばすぎて、何しろ、子供の頃に自分を捨てた母親の男の作った借金で、借金取りに追われて体を売ったら命を狙われたみたいな話なんで、この状況において、ここに、男同士の愛憎劇を突っ込めるかっつったら、いきなり突っ込んだら流星がおかしくなってしまうので、確かにそこで一歩引いてるというのもあるけど、この一歩引くの判断を司本人がしてるんですね、確かに。そこで、まあ、司ってやっぱ大人なんだなというのもあるし、司ってやっぱり、そう、流星が憧れる男なんだなというのも理解できるので、ドラマの作りとしては正しいんですよね。いや、でも、 だから司は苦しんでるんですけど、これな、見てる側には分かる、そう。なんだかんだ言って、司は流星を尊重してるし、対等に見てるという、そう、ところがね、このドラマのキーポイントであり、だから愛憎劇にならないんですよね、これ。いや、しかし、これ、いつも思うんですけど、柿崎に拷問を受けたとこ、流星を助けに行って、司のうちに転がり込んで、そう、裸族の司が全部脱いだと隣に、流星が寝るというあのシーンって、いや、あれ、多分、事前の打ち合わせがあんまりない状態で撮ってる気がするんですよね。要するに、司がパンツを投げてギョッとする流星あたりまでは一応あるかもしれないですけど、その後、月を見て司が流星にキスをするとかっていうあたりのリアクションとかって、あれは演技っていうか、思わずっていう感じの、ただのリアクションじゃないですか、本当に。生の。という感じがして、もうほとんど悪ガキの、じゃれ合いなんで、すっごい楽しいんですけど、見てて、いや、いいけど、なんか見るたびに何を見せられてるんだろうという気持ちになっております。これ、いや、私は楽しいですし、今でも楽しんでおりますが、いや、本当に何を見てるんでしょうね。あ、そうそう。そんな感じで、司と流星にフォーカスすると、やっぱり告白シーンが素晴らしい。いや、本当に素晴らしいです。まあ、ちゃんと駆け引きになってる。要するに司の、ホストクラブで、流れで一応、なんで外国館辞めたんだ、ということになって、結局、司が、思いの丈をぶちまけるわけですけど、そう。司はそう、骨格するときに多分信用してもらう必要がある。そこを信じてもらわないと話が進まないんだけども、ぶっちゃけ信じてもらえるわけがないという前提にも司はちゃんと立ってるので、信じてもらうためにいろいろしてるんですね、本当に。例えばこう、わざわざそう、情報を小出しにするもそうだし、流星のコップに自分で口をつけるもそうだし、いやー、でも、そう、そこで信じてもらえないだろうという手に立ってしまったから、何年間も2人は音信不通だったんですよね。これな。でもそう、ただ告白されて本当にびっくりしてる流星なんですけど、この流星、多分本当に演者が東山紀之というか、組対が東山紀之というか、精神が東山紀之というか、やたらめったら打たれ強いし、立ち直りが早いんですよ。この速さはですね、やっぱりどう考えても区役所の職員にしておくには惜しいんですが、だから、そう。だから、司のダンスの相手に自分からスッと行って、ペアダンスを踊りながら告白を取り消せと迫るという、なんか見たことがないシチュエーションだけども、随分、こう、ユニークな感じで、かつ、切迫感がちゃんとある。要するに、めちゃくちゃ真剣なんだなっていうのが伝わるいいシーンになっております。そう、男性同士の単語が基本的に、そういった含みのある、なんていうか、血統とかに近い感じの、ものだっていうのは知ってるんですけど、2人、普通に、ジャズ、普通のフェアダンスやりながら、その、ギリギリの、やりとりをしてますからね。いや。そう、全然甘くはない。二人は甘くはないんだけど、外から見てると仲がいいんだな、くらいになってるはずなんで、その温度差がね、面白い。そう。そう。そういう恋愛関係に関して誰も茶化さないので、二人はマジで真剣にずっとやりとりをしている。そう。ここな。このアダルトな感じ、が多分、 そう、子供だった私には多分ビンビン来てて、そのおかげで今もこうして見ながらもだえてるわけですよ。はい。いや、やっぱ面白いわ、このドラマ。うん。あ、そうそうそう。ですね、手元にですね、そう、私も当時子供で、しかも後半戦からしか見てなかったので、リアルタイムでは。ちょいちょい最近になっても、雑誌とかを買っては、当時の情報をチェックしてるんですが、ですね、手元にもテレビガイドの1994年10月15日から21日の、号があるんですね。で、これ、特集で結構組まれてるんですが、長い間、夜の中のページが。これだとですね、このドラマ、この後、そう、実は、そうはならなかったのを皆さんご存知の上で言いますけど、渡辺恵子演じる梅子と流星が園子さんを取り合うという展開になる予定もあったみたいです。てか、そういう構想もあったみたいです。はい。はい。ならなかったんですけど、いや、それはそれで面白そうではあるんですが、うん、実際もならなかった。うん、これ、多分これ、撮ってる時、ある程度連ドラは流動性があるので、最初撮り始めた頃に多分この構想がなくなったんじゃないかと思うんですけど、うん。こうなったらどうなったんでしょうね。とは思うんですよね。うん。要するに、見たらわかるんですけど、梅子って、園子さんに、なんだろうな。まあ、ファンをやってる。そう、追っかけをやってるみたいな話をしてるんで、要するに、うねっこの憧れが、園子さんなので、ここ一応、流星が憧れるのが司というのと、一応相似になってるんですよ。そう。一応相似になってるんですけど、違いがあるとすると、流星と司の間はですね、結構屈折してるんで、お互いに向ける感情が。うねこほど、なんていうか、一個しかないみたいな、ストレートな感じにならないですよね。うん、司も流星へ向ける感情が屈折してるし、流星も司に向ける感情が屈折してるので、そう。掘り下げるなら確かに本当はこっち。そりゃそう。ドラマとしてはこっちの方が面白そうとなるのは、それはそう。そうそうそう。この後の展開にも絡んでくるんですけど、流星が、あ、ごめん、すみません。流星が入る前、流星が、司と再会した後くらいから、司が、そう、塞ぎ込んでるという描写がしっかりあって、そう、塞ぎ込んでて、ナンバー2である建造が、司さんとこの射程、要するに、司のマンションの部屋に間借りしている、まだ、独り立ちできないホストに、声かけて、うちの、はい、よし、俺の下に、つけ、みたいなことを言ってるんですけど、断ってるんですね。あちなみに、この断っている、司の射程にあたる、マサって、現 V6 リーダー、坂本正行なんですが、はい。で、ここで、何がわかるかっつったら、ホストのナンバーワンとしても、司は一流だし、そして人望があるんですよ、この人。だから、このドラマにおいて客観的に見て、司っていうのはめちゃくちゃかっこいいし、かつ、包容力があるリーダーシップを取れる、いわゆる、アルファタイプの男の中の男である、みたいな感じな描写がスッとあるので、それで、流星が司に、憧れてた。そう、憧れて、基本的に、一流の男みたいなモデルが、司しかないみたいなのが、スッと入ってこれるんですね。だから、流星がホスト見習いとして、ジュリアに入った途端に、このナンバー2、マジ懐が狭いんですけど、陰湿ないじめをトイレでしてるんですが、流星に。結果、流星が、それがなく、ぶっちゃけね、流星はおそらくそれがなくても、建造は気に入らない、だと思われます。いや、要するにですね、司と比べたら月とすっぽんってはっきり言ってるのって、もちろんいじめ、あんな、 懐のちっちゃい、そう、器のウルトラ級にちっちゃい建造がマジで嫌だし、それも屈辱だとは思うんですけど、要するに、女性トイレを手で表されてるって、それは、そんな陰湿な一面あるかいみたいなことをされてるのもそうなんですけど、本当に下品だから気に入らないっていうのはシンプルにあると思います、仕事ぶりが。この辺ね。そう、周りがみんなたしなめてるのもわかるんですけど、割とこの辺の好き嫌いが、そう、少なくとも建造に全員いじめられてるんです、ホスト。そう、少なくとも、司の下についたやつは全員いじめられてるみたいな話をマサがしてるんで、なのに、流星の反応は本当にかなり過激な方なんですよ。絶対にあいつ嫌だみたいな感じの話ぶりなので、この、なんとか苛烈さ、性格の激しさみたいなのはおそらく流星の肝というか、他の人とは明確に違うところなんですよね。まあ、その基準がしかも司と比べたらなんで、それはいろんな意味ですごい。しかもそれを司に本人に喋ってるじゃなくて、司以外の人に喋っちゃってるんで、マジでそれがシンプルに彼にとって当たり前の世界観というか当たり前の価値観なんですよね。へえ、いやー、そうなんですね。これね、そう。これがね、そう。真面目にやってるから茶化しようがないんだけど、いやー、しかし、見てる側としては、それは結構すごい感情ではないでしょうか。司と流星が親友という設定は、結構すんなり受け入れられるくらいには、二人の相性は確かにいい感じなのは、ちゃんと脚本で積み重ねがあるからっていうのもあるんですけど、いやー、でも、流星の価値観でそこまで司基準なんですかみたいなのを私は見るたびに感じて、こう勝手に、はぁってなってます。いやー、すごいわ。このドラマ。でも、そう、そんな感じで、で、視聴者には分かりやすいし、この流星は司への感情を実はほとんど隠してないですよ。誰に対しても。オープンにしてる。ただ、なのに、そう。なのに、司は流星に対する感情を流星以外には普通に隠してるので、そう。この辺がね、いい、うまい塩梅だと思うし、もどかしさも感じるみたいな感じになって、そう、同居生活が始まってから大変だな。司という、非常に、同情の目を向けてしまうんですが、そう、しかも、司、そう、流星に最初に会った時は塞ぎ込んでたのに、流星が転がり込んだ日からは、めちゃくちゃやる気出して仕事してるんですよね、この人。そう。少なくとも、ホストクラブで仕事が終わった後も飲み続けるみたいな描写が消えたので、明らかに、いつものナンバーワンに戻ってるんですよね。素晴らしい。いや、気持ちはよくわかる。ただ、司が塞ぎ込んでいたなんていうことを流星は知らないわけですから、そこは普通に、ドラマの中ではスルーをされて、話は続いていきます。でも実際問題、好きな子と、同居生活が始まり、しかも、同じ部屋で寝泊まりすることができて、職場まで一緒みたいなことになったら、そりゃ、やる気出ますよね。出るよ。出ますって、それは。いやー、いいとこ見せたいと思うしね。でもそのいいとこ見せたいと思うみたいな気張りがないところがもう司が、そう、ナンバーワンとしての余裕があるということでもあるんですけど、そう、そうは見せないし、流星はそんなこと強いほども思っていない。そう、感づいてもいないわけですから。ねえ。いやー、ほんとなー。こうやってね、視聴者の、絶対に届かない視聴者の側から、こう、二人の、攻防というか、展開をずっと観察してるだけでも、胸がいっぱいになる。いいドラマです、これ、本当。それからですね、ちょっと、つるっと出てきたんですけど、うっかり司が一生分の恋をしてしまった、司と流星が二人で行った、登山の山ってどこなんだろうと思ったんですけど、ウィキペディで調べたら、ここ結構シャレにならないとこでした。ですね、 谷川岳って言ったはずなんですね、司は。谷川岳の登山を、に、二人で行った時に、遭難して、司の腕の中で流星が死にそうになってしまって、その冷たくなった流星を生き返らせるためにキスをしたっていうのが、一応二人の、だから司の恋心の始まりで、以降、完全に恋愛対象を司にとっての恋愛対象って流星オンリーになってるんですけど、このですね、谷川岳っていうのがですね、とりあえず、岩手県と新潟県と群馬県の境にあって、どっちにも広がってるみたいなところなんですけど、ここがですね、ちょっとここに2人で行ったっていうのはかなりまずいです。なぜなら、ウィキペディに書いてるんですけど、死者数のギネス記録持ってるんですよ、この山。ウィキペディはその読みますね。1931年から統計が開始された遭難記録事故によると、2012年までに805名の死者が出てるんですよ。で、そう。で、この飛び抜けた数字は日本のみならず、世界の山のワースト記録としてギネス世界記録に記載されている。こうしたところから、魔の山、人食い山、死の山とも呼ばれている。遭難防止のために群馬県谷川岳遭難防止条例が制定されているって書かれてて、いや、ここにマジで2人では行きません。てか、どう考えても2人とも登山の素人なんて絶対ダメです。それは遭難します。うん。いやー、よく生きて帰ってこれましたね、だし、帰ってきたおかげで、本当に九州に一生を得た結果、2人はそんなことになった。うん。なったんですが、いやいやいやいや。そう、こうやって、そう、29年も経った後に、突然、ふっと新しい発見があるのも、このドラマが面白いところだなと思います。という感じで、もうそろそろ、予定の1時間がなんとか終わったので、もうそろそろおしまいになると思いますが、はい。ですね、そう、慣れない感じで、こんな感じで進めていくと思います。これから4週。一応、多分、特に予定がないので予定通り4週行くと思いますが、一応最後の最後の方に、私の解釈ぶちまけパターンがあるので、それまでは、こうやってポツポツとドラマを見て思ったこと、当時の記憶みたいなのを交えながら話していきたいと思います。すいません。すごいこう、聞かせてる側にリスナーさんに緊張感が伝わってしまったんじゃないかと思いますが、こんな感じで、もう少し、来週はもう少し、ハラハラしない感じに進められると思うので、よろしくお願いします。はい。それでは、残り2分ですが、はい。ありがとうございます。終了したいと思います。はい。はい。ご清聴ありがとうございました。はい。